教会に今朝参ってこられた時に玄関先に咲いている朝顔に気がついた方もだんだんあると思うんですが、昨日も咲いたんですが今日も咲きましてね、私は最近習い始めた簡単スマホで写真を撮って、さっきアメリカの娘のところに送信をさせていただいたんですがね、これもつい先日福洋先生からやり方を教えてもらったばっかりで、なかなかうまくいかないんですけど、なんとか遅れたようなんですが、アメリカではこの時期に朝顔が咲いてるかどうかはわからないんですけどね、日本のこの今の音島教会の朝の様子をですね感じてもらえたらいいなというふうに思ったわけですがね。で、私は同時に昔おふくろがですね朝顔をこう毎年毎年こう育てておったことを思い出させていただいております。私は花は好きなんじゃ何も言わんからなとこう言っておりましたね。何も言わんからなというその次にですね、声にはならないんだけども独房は余計なことを言うからなというのがこう入っているような気がいたしましてねちょっと嫌だったんですけど、皆さんもね、花は嫌いだという人はおそらくいないと思うんですね。本当に黙って咲いてこれだけ人の心を和ませるというのはすごいものだと思いますね。私は花を育てることは上手ではありませんが、家内が最近そのおばあちゃんの後を継いでですね花を育ててくれておりました。こちらの、皆さんから見えるところではないんですけど、納骨堂の裏側にも白い朝顔が毎朝のように咲いておりまして、それも写真に撮らせていただいたんですがね、地味な目立たない花なんですけど、何かおふくろを思い起こさせていただけるような気がするんですね。で、食欲の秋ということですが朝顔は食べられませんね。朝顔を食べたら美味しかったとかいうのはあまり聞いたことないですね。朝顔を天ぷらにしたいうのも聞いたことないですが、しかし食べられないけれども、その朝顔は朝顔としてのそういう働きをしております。見る人を和ませる、ね、今朝も咲いたな。でわずか数時間のこの開あの花が咲いている時間は短いですね。もう午後になったらしぼんでいっております。しかしこの余計にですね、この朝の限られた時間だけ咲くということがかえってこの朝顔の魅力になっているのかなと思うんですね。で、私たち人間もですね、せいぜい100年ぐらいの命であります。天地の悠久の時間からしたらわずかな時間でありますが、そのわずかな時間をどう自分の花を咲かせるかということが私は非常に大切なことだと思うんですね。おいしいものを食べて行きたいところに行ったんじゃというだけの人生になるか、それとも朝顔のように周りの人を喜ばせる、思いっきり自分の限られた時間を花を咲かせるようにですね、元気に生き生きと周りの人のためにお役に立つような生き方をするというね、そういうことが大切ではないかと私は感じております。人間の寿命は皆短かったり長かったりいろいろでありますが、その自分の与えられた命を精一杯生きるということがですね、私は人間としてのこれは他の生き物ができないその素晴らしいことではないかと思うんですね。周りの人を助けることができるね。昨日でしたかテレビ見ておりましたら、外国の珍しい映像が最近こう、注目されてるらしいんですがね、子グマがですね、なんかこうゴミステーションのこの大きなゴミ箱の中に入ってですね出られなくなってるんですね。で、その子グマのお母さんかお父さんか知らないんですが、親グマが そのそばでそのなんとかしてやりたいと、助けてやりたいというふうにこう一生懸命するんですけど、大きなそのゴミの箱の中に入っているもんですから助けようがないんですね。でそれを見たその人間がですね、そのゴミ箱の中にはしごを入れてあげるんですね。そしたらそのはしごから上がってきてですね、子熊が外にポンと出て、でその待ち受けていたお母さんかお父さん親熊と一緒にまた向こうへスッと行くというその映像を見たんですね。教祖様おっしゃる通りだな、ね、牛馬は我が子が水に落ちていても助けることはできない、人間が見ると助けてやることができる、人間はこの他者を助けるという力を持っているというんですね。それはやはり人間らしさとして自覚し、そしてうちはもううちでええんじゃというような考え方はなし、少しでも周りの人が困っていたら助けてあげよう、ね、そういう気持ちを持たせていただくことが大切ではないかと。神様がせっかく人間として生み出してくださった自分の命を朝顔朝顔として一生懸命咲いております。限られた時間ね、私たちも人間としていただいたこの限られた命をですね、精一杯生かしていくことがいるんじゃないかとね。量産設けて英明をしたらええんじゃというような生き方をしたらもったいないんじゃないでしょうかね。そのように読ませていただいております。はい、今日もお願いします。